この朝はローマ人への手紙第6章23節から死と永遠の命という題でしばらく御言葉を聞きます。イースターおめでとうございます。今私は皆さんと共にイースターの喜びを共に分かち合いたいと心から願っています。けれども今日私の前に教会の皆さんの姿は残念ながらありません。新型コロナウイルスのためにこの岐阜県が緊急事態宣言を出しました。そのために今日も皆自宅からこの礼拝の様子をライブ配信で見たり、あるいは後でホームページから音声を聞いたり、原稿を読みながらそれぞれの家庭でイースター礼拝を行っておられると思います。しかしその小さな家庭での礼拝にも主イエスが今も生きて働いておられて、私たちの礼拝を喜んで受け取ってくださっていると信じます。今私たちはこのローマ人への手紙第6章の23節の御言葉を聞いています。罪の報酬は死である、そのようにここで語られています。今ほどこの言葉の意味がよくわかる時はないと言っていいと思います。罪は身を滅ぼすことになる。今多くの人々がそれを身をもって味わっています。外出自粛要請が今出されています。先日テレビの中でその要請に聞き従わないで自分には関係ないと飲み歩いている人が自分のしたことを後悔している、そういう放送をしておりました。何人かの人々もそれを見たと思います。病になって自分のしていることがいかに愚かなことであったのかということに気づくようになっているのです。パウロがここで問いかけているのは罪の問題です。パウロはこのローマ人の手紙の少し前のところで罪の奴隷という言葉を使っています。罪が人を奴隷にしていると言っているのです。けれども面白いものですけれども、人が罪の行動を選択するとき、大抵の場合は自分は自由だと思いながらその選択をするのです。罪とは自分のしたいことをすることです。自分は自由なのだ、誰にも支配されないのだと言いながら、実はその人は罪の奴隷となっているとパウロは語ります。奴隷には必ず主人がいます。奴隷の主人というのは奴隷の思いであるとか考えを無視してその人の意思を奪ってしまいます。ここが罪の不思議なところですけれども、自分ではやりたいことをしている、したいことをしている、自分は自由なのだと思っているのに気がつかないまま罪に支配され罪の奴隷となってしまっているというのです。そのことを普通は欲という言葉で表現します。パウロはここでその人の持っている欲のことを罪と言い換えてここで語っています。自分のしたいこと、自分の欲、それがいつの間にか自分を支配してしまう、気がつくと自分の欲に支配されてしまっているのだというのです。そしてそれが罪の姿なのだと言っているのです。今世界中で 150万人もの人がこのウイルスに感染されてしまっていると報道されています。実際にはこの2倍の人たちが感染しているのではないかとさえ言われています。この時期、私たちは自分が感染者になっている、そういう可能性もあるので外出を自粛するようにと呼びかけられています。特に半数の人が自分が感染していることには無自覚だ、それがこの病気の特徴なのだそうです。だから自分は若いから大丈夫とか、自分はかからないから自信があると言いながら、自分のやりたいことを優先させて、その結果今世界中でこの感染者が爆発的に広がってしまっている、まさに罪の報酬は死であるというこの御言葉は本当なのだということを今の世界が証明してしまっています。興味深いことに、この報酬という言葉は軍隊の用語です。兵隊として軍務に就くときに給料が払われます。それがこの報酬という言葉の意味です。そういう言葉をここで使いながら、罪が支払ってくれる報酬は何かというと死なのだとパウロは語っています。軍務について、兵隊たちは自分の命を投げ出しながらその働きに就きます。もちろん死ぬために働くのではなくて、国を守るため、勝利を得るために軍務に就きますけれども、その戦いに敗れてしまえば、その結果人は死んでしまうことになります。私たちを取り巻いている欲、自分のしたいように生きたいという思いは私たちを奴隷にしてしまう。その罪は私たちに給料として、私たちに与えてくれるのは最悪の結果である死でしかないのだとパウロは言っているのです。一生懸命働いて、自分に与えられた自由を満喫して、自分のしたいことをどんどんやっていく、そうやって何が手に入れられるのかというと、その報酬は死が待っているというのです。最初からそのことが分かっていたら誰もそんなことはしないと思うのですが、実際にはそうではありません。病気になったらとんでもないことになると誰もが分かっているはずなのに、たくさんの人がこの病に侵されてしまいます。これは他人事ではありません。自分はちゃんとやっているから大丈夫と言えないぐらい、この罪は、私たちの持っている欲は、私たちの意志を奪って私たちを飲み込んでしまいます。だから罪は怖いのです。そしてその結果、私たちは死を好みに追うことになるのです。それは他人事ではなくて、誰もがこの罪に支配されている、例外はないのです。しかし私たちの神主は、私たちが自ら犯した罪のために、自分の欲のために死の報酬を受け取るしかない、そう分かりきっていたとしても、私たちを死に明け渡したままでいいとはお考えにはなりませんでした。それがイースターの物語です。しかし神の賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。パウロは罪の報酬が死であると語ったすぐ後に、神の賜物について語ります。賜物というのはプレゼントです。無償で与えられるものです。先日目にした本の中でこんな話が載っていました。視点を変えてみればという塩谷直也牧師の書かれた本です。その本の中に、愛はボロ雑巾のようだという話が載っていました。2枚の雑巾の写真が写っています。 1枚はまだ使っていない新品の雑巾です。もう1枚は使い古されたボロ雑巾です。どちらが欲しいですかと聞かれたら、皆さんはどちらを選ぶでしょうか。どちらが美しいかと聞かれたら、答えはもちろん新しい綺麗な方を選ぶと思います。ところが質問を変えてみるとどうでしょうと言って、こんな質問をするんです。どちらが尊いでしょうか。どちらが立派でしょうか。どちらにありがとうと言いますか。質問を変えてみると、その質問の答えはボロ雑巾の方になるわけです。そんな話が書かれていました。私たちはプレゼントをいただくときに、新しいもの、美しいもの、素敵なもの、綺麗なものを欲しいとイメージします。しかし神様が私たちにくださったプレゼントは、十字架でボロボロにされた、まさにボロ雑巾のような主イエス・キリストのお姿なのだということを私たちは知るのです。十字架にかかった主イエスなど、ボロ雑巾と同じで誰も欲しいとは思わないのです。そこには見栄えの良いものはなく、心をときめかせるようなものもありません。人から蔑まれ、あざけられ、唾をかけられ、鞭打たれ、十字架にかけられる惨めな人の姿があるだけなのです。しかしこのボロ雑巾のようになってしまった主イエスこそが神からの賜物、プレゼントなのだと聖書は言うのです。この主イエスこそが神からの恵みの賜物なのだ、贈り物なのだというのです。主イエスは自分の好きなことをし、自由を謳歌し、勝手に振る舞った結果、罪の結果、死を受け取らなければならない。その人に代わって、その刑罰を代わりに受けてくださったお方なのです。綺麗な雑巾がいいのか、ボロ雑巾がいいのかと聞かれたら、もちろん綺麗な雑巾を選ぶでしょう。美しい人、見栄えのいい生き方、裕福な生活、そういうものを与えてくれる人の方が見た目には良いのです。けれども私たちに本当に必要なのは、私たちが苦しい時、私たちの苦しみに共感し、私たちが悲しい時、私たちにと一緒に涙を流し、私たちが困っている時、私たちの傍らにいて汗を流し、ボロボロになるまで私たちの傍らにいてくださるお方なのではないでしょうか。主イエスは最初からボロ雑巾のようなお方ではありませんでした。主イエスは神の御子としてお生まれになられました。はじめはまさにこの世には他にはないほど綺麗な、まさに特別な、最も美しい雑巾でした。けれども人を愛するにつれ、自分を犠牲にして人の汚れを拭き取っていって、人の醜い部分をきれいにするために、自分がボロ雑巾のようになってしまったのです。これが神の愛です。これが神の恵みの賜物です。このようにして私たちに寄り添って、ボロ雑巾のように愛を示してくださったのが主イエス・キリストです。私たちに神が与えてくださった神の一人子なのです。そしてこの主イエスが私たちの罪のために十字架に身代わりになってくださって、私たちを救ってくださる。そのことを知ったとき、神は私たちを死に預けたままにはしないで、主イエスに免じて私たちをその罪から自由にし、永遠の滅びである死ではなく、 私たちに永遠の命を与えてくださるというのです。今日はイースターです。ボロ雑巾のようになって私たちを愛してくださった主イエスは十字架につけられ墓に葬られました。そして三日目のこの日の朝よみがえられたのです。よみがえられたことによって主イエスによって与えられる命は本当の新しい命に生きるようになることなのだということを世界にお示しになったのです。この主イエスが私たちに与えてくださる永遠の命、これは私たちを神のものにしてくださるという命です。罪が私たちの主人であった、それが神が私たちの主人になる、そのことをこの永遠の命という言葉で言い表しているのです。神が私たちを支配してくださるということは神の所有物になるということです。それは言ってみれば神の奴隷になるというようなことでもあります。罪の奴隷は私たちが自分の好きなようにやって生きることです。その結果死を破滅を自ら招くのです。しかし神の奴隷となるとき私たちは欲に支配されるのではなく神の愛に支配されるようになる。それは自分中心ではなく神中心であり人中心になる、愛に生きるものにされるということです。神は私たちに死か永遠の命かどちらかを選ぶように選択権を与えておられるのではありません。私たちに永遠の命の道、その一択を示しておられるのです。私たちの神は愛の神です。ボロ雑巾のようになるまで私たちを愛してくださるのが神の愛です。このように愛を示してくださった主イエスを喜ぶこと、それがこのイースターです。今日は顔を直接合わせて共に挨拶を交わすことはできませんが、私たちに愛を示し永遠の命を与えてくださる復活の主イエスを覚えて共にイースターをお祝いしたいと思います。お祈りをいたします。よみがえりの主よ、あなたは私たちを愛してくださいました。私たちは欲に支配されてしまう弱いものです。自分のことしか見えなくなってしまうようなものです。けれどもあなたはそのような私たちが滅んでしまうのではなく、死に支配されてしまうのではなく、命に生きるものとなるようにと愛を示してくださいました。あなたが私たちを愛してくださいました。あなたの愛を覚えて心から感謝します。主よ、今日はあなたが私たちを愛してくださったことを思い起こして、そのことを一緒に喜ぶ日です。主よ、私たちの心が自分に向かうのではなくてあなたの方を向くことができますように、私たちの心を引き上げてください。あなたが何をしてくださったのか、あなたがどのような愛を私たちに示してくださったのか、そのことに目を留めさせてください。あなたに愛されていることを心から感謝します。あなたの愛を受け取って私たちもまた神を愛し人を愛する、そのような心を持つことができるように私たちを新しくしてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。 共に賛美をいたします。463番を賛美しながら捧げ物の時を持ちます。463番は前節賛美をいたします。それでは献身の祈りです。一人一人しばらくの間、黙祷の時をもって主の御前に献身の祈りを捧げましょう。アーメン。祈りをそこまでといたします。ご起立いただいて、唱詠の28番、御栄えあれやをもって主の栄光を褒めたたえましょう。彼らのために十字架にかかり、墓よりよみがえられた神の御子イエス・キリストよ、願わくはあなたの永遠の教会に我らを受け入れ、常に守ってください。願わくは御言葉の光の中に 聖霊をもって我らを導いてくださるように。アーメン。ご着席ください。これをもって礼拝を終えさせていただきますが、短く報告をさせていただきます。今日はイースター礼拝です。残念ながらこの礼拝堂で一緒に礼拝をすることはできませんでしたけれども、それぞれの家庭で共に主の復活を喜び、この一日を主の喜びに包まれてお過ごしいただきたいと思います。教団からのお知らせなんですが、26日に教団の総会が行われる予定でしたけれども、その総会が中止ということになりました。今回は総会を行わないで、ということになりました。ご理解をいただければと思います。またしばらくの間、このように教会に集わないでの礼拝ということになりますけれども、ご理解をいただきたいと思います。本日は以上です。